機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして機能性材料の専門家トロイです。今週も最新の材料研究開発動向をお届けします。
トロイさん、今週もとても興味深いニュースがたくさんありますね。
そうですね、今週は特に AI を駆使した材料設計の加速、自己修復材料の進化、そして環境に優しいバイオベース材料の進展など多岐にわたるトピックが注目されています。
ええ、ワクワクしますね。いくつかご紹介いただけますか？
はい、今週のニュースからいくつかピックアップすると、ウェアラブルデバイス向けのフレキシブル熱電発電機は自立型ヘルスモニタリングや熱管理の未来を開く可能性を秘めています。また科学者たちは柔軟なポリマーハイドロゲルと結合した高弾性で自己修復性を持つタンパク質結晶を開発し、バッテリーやセンサーへの応用が期待されます。
興味深いです。
ユタ大学の研究で有機無機ハイブリッドペロブスカイトがスピントロニクス分野において超長スピン寿命を達成する奇跡の材料として機能することが明らかになりました。 ETH チューリッヒの研究者はシリコンメタマテリアルを用いて振動を精密に制御することに成功し、メカニカルコンピューティングやセンサー応用に道を開きました。
すごいですね。
中国科学院はジェスチャー認識と温度感知を同時に実現する自己保証型フレキシブルセンサーを開発し、ウェアラブル技術を革新するでしょう。コーネル大学は積層やねじれが不要な 3D モアレ材料の新たな作成法を開発し、量子材料工学に革命をもたらす可能性を示しています。
ほう。
エームズ研究所は AI と物理学の融合ロードマップによりレアアースフリー永久磁石の設計を加速させ、米国のサプライチェーン強化を目指しています。研究者たちはキト酸マイクロスフィアを用いた30秒で変色するスマート防色警告コーティングを開発し、予測保全に革新をもたらします。
おお、それはすごい。
フロンティアズインケミストリー氏は固体やイオン、ハイブリッド熱電材料の革新的設計をテーマとした特集号を公募し、材料科学の進展を促しています。フォージナノはアトミックアーマー ALD 技術で次世代バッテリーや半導体の製造を拡大し、ブレイクスルー科学と商用生産の橋渡しを進めています。
まだまだありますね。
NIST の研究者がレーザーを用いて合金を融合する新手法を発見し、高温性能に優れた高エントロピー合金の作成を効率化します。 ACS パブリケーションズは熱電デバイス向け積層造形における新トレンドを特集し、複合構造と出力密度向上に貢献する研究を紹介しています。
なるほど。
研究者たちは尿素修飾シリカゾルを用いたデュアル自己修復性鋼材コーティングを開発し、海洋や産業環境向けの長期防色性能を確立しました。バッファロー大学の研究は量子センサーがアルターマグネットという新種の磁性を特定する理論的手法を確立し、省エネ電子機器への応用が期待されます。
これは楽しみです。
ブラウン大学とミシガン大学は銀ナノ粒子を積層して深層物質を安定化させることに成功し、室温量子技術応用に道を開きました。アーカイブではメタサーフェスがニュートラルアトムトラッピングを革新し、量子システムの小型化と多機能化に貢献すると議論されています。
うわあ、たくさんありますね。
スプリンガーネイチャーはメタマテリアルの医療機器応用に関する論文を募集し、組織工学、強化ステント、ウェアラブルセンサーに革命の可能性を探ります。そしてエームズ研究所は AI と物理モデリングを用いてレアアース磁石の独占を打破する可能性を探り、コスト削減と国産化を目指しています。
たくさんの最先端の技術が紹介されましたが、今週はどのような視点で分析するんですか？
今週は材料科学と AI の融合がもたらす革新、自己修復性材料の進歩、そして持続可能な社会に貢献するバイオベース材料の可能性に焦点を当てて深掘りしていきましょう。
それは興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。
まずは研究者たちが超高強度で自己修復性を持つ複合ハイドロゲルを開発したというニュースです。
ハイドロゲルってプルプルしたイメージがあるんですけど、超高強度で自己修復性って どういうことなんですか？
このハイドロゲルは、ポリマーサに複数の非共有結合を組み込むことで、引っ張り強度40MPa、人生177MJ/立方メートルという非常に高い機械的特性を実現しています。一般的な生体材料と比べて圧倒的に強く、衝撃エネルギーを効果的に吸収できます。
それで、自己修復能力はどうなっているんですか？
近赤外線照射でわずか15分以内に 99% 以上の効率で損傷を修復できるんです。修復後の機械的特性もほぼ完全に回復します。これは、高性能スポーツウェアや次世代の防弾装甲、ロボットの電子皮膚といった高度な保護用途に大きな可能性を秘めています。
なるほど。これまで強度と自己修復性の両立が難しかった中で、これは画期的なブレイクスルーですね。続いてのニュースは何でしょうか？
次は、熱伝材料の変換効率が最大 15% に向上し、固体発電が蒸気タービンと競争可能な水準にまで進化しているというニュースです。
熱伝材料って、温度差を電気に変える技術ですよね。効率が 15% って、どれくらいすごいんですか？
従来の効率が 5-8% だったことを考えると、これは劇的な向上です。主要な研究者たちは、今後5年から10年で熱伝性能指数である GT 値が 2.0-2.5 に達すると予測しており、これは熱伝発電が従来の蒸気タービンと同等のコスト競争力を持つことを意味します。
それはすごいですね。具体的な応用としては、どのようなものが考えられますか？
産業プロセスや自動車の排気ガス、データセンターなどから出る未利用の排熱を効果的に電力に変換できます。これにより、脱炭素化目標の達成やエネルギー自給率向上に貢献し、自動車産業、データセンター、ウェアラブルデバイスなど広範囲な分野での活用が期待されています。
低品位の排熱が貴重な電力になるのは、まさにエネルギー効率化の主要因ですね。次は、AI を活用した材料設計のニュースですね。
はい。米国エネルギー省がジェネシスミッションを通じて、AI を活用してバッテリーやエネルギー材料の設計期間を数年から数ヶ月に短縮することを目指しているという発表です。
数年から数ヶ月ですか？なぜそんなに劇的に短縮できるんでしょうか？
物理学の原理を AI フレームワークに組み込むことで、基盤モデル、深層学習、コンピュータビジョン、生成 AI、エージェント AI といった多様な AI 技術を統合しています。これにより、既存の材料データ分析から新材料組成の提案、製造プロセス最適化、性能予測まで、材料開発の全サイクルを加速できるんです。
逆設計というのもありましたね。
A、最終目標となる材料特性から AI が逆算して設計する能力も強化されています。このアプローチにより、電気自動車用の次世代バッテリーや再生可能エネルギー貯蔵システム、高効率触媒などの開発が加速し、サプライチェーンの強化やコスト削減につながると期待されています。
AI が材料科学の研究開発を根本から変え、未来の技術エコシステムをリードしていくんですね。続いては、環境に優しい材料のニュースについて教えてください。
アメリカンエレメンツが、植物由来のプラスチック代替材料の開発に成功し、環境負荷を大幅に削減できるという発表です。
植物由来のプラスチック代替材料、具体的にはどのような特徴があるんですか？
この新材料は、再生可能な植物資源をベースにしており、石油由来のプラスチックに比べて環境フットプリントが大幅に小さいのが特徴です。強度や柔軟性、耐久性といった従来のプラスチックの主要機能を維持しつつ、生分解性やリサイクル性といった環境性能も兼ね備えています。
プラスチック汚染問題の解決に大きく貢献しそうですね。
その通りです。製造過程での温室効果ガス排出量の削減や、使用後の生分解により、海洋プラスチック問題やマイクロプラスチックによる生態系への影響を軽減できます。包装材料や消費材、特定の産業用途など、広範囲な分野での応用が期待され、より持続可能な循環型社会の実現に貢献するでしょう。
環境に優しく、しかも機能性も維持できるのは素晴らしいですね。もう一つ、環境に配慮した材料として、3D プリント可能なハイドロゲルのニュースがありましたね。
はい、 チャルマース工科大学の研究チームがパン工房をベースとした 3D プリント可能なソフトハイドロゲルを開発し、建築・内装分野でのプラスチック代替を目指しています。
パン酵母が建材になるなんて驚きです。どんなメリットがあるんですか？
このハイドロゲルはパン酵母を主成分にセルロース、アルギン酸、グリセロール、水を組み合わせて作られています。 3D プリンティング技術で複雑な形状を生成でき、製造過程での廃棄物がほとんど出ない上、完全に生分解性でリサイクルも可能です。
それはとても持続可能な材料ですね。建築分野では具体的にどう活用されるんでしょう？
軽量でデザイン性の高い間仕切り、吸音パネル、家具、照明器具、さらには壁や天井の装飾要素など、多岐にわたる応用が期待されます。従来の石膏やプラスチック、合成繊維の代替として、建設廃棄物の削減や資源の節約に大きく貢献し、より環境に優しくクリエイティブなデザインを可能にするでしょう。
廃棄物も減らせて、しかもデザインの自由度も高いなんて、夢のような建材ですね。次は、自己修復性シーラントの話題ですね。
オークリッジ国立研究所が、ひび割れを自立修復し、プライマー不要で優れた接着強度を持つ自己修復性シーラントを開発しているというニュースです。
プライマー不要で自立修復するシーラントとは、一体どのような仕組みなんですか？
このシーラントは、水素結合と柔軟なポリマー差を組み合わせた動的なポリマーで構成されています。微細なひび割れや亀裂が発生すると、水素結合が自動的に再形成され、損傷を迅速に修復します。また、プライマーなしで接着性を発揮し、剥離強度は20ポンドパーインチ以上を達成するよう設計されています。
粉塵粒子を吸収して接着性を向上させるというユニークな特性もあると聞きましたが。
ええ、その通りです。環境中の粉塵粒子を吸収することで、シーラントの接着界面を強化し、長期的な耐久性を高めるユニークなメカニズムを備えています。これにより、建築物の空気漏れを最小限に抑え、エネルギー損失を削減し、メンテナンスコストを大幅に削減できると期待されています。
建築物の寿命を延ばし、エネルギー効率を高める、非常に実用的な技術ですね。大規模言語モデル、つまり LLM が触媒設計を革新するというニュースも注目されていますね。
はい。ACS キャタリシス紙で、LLM を用いた高エントロピー電極触媒の設計フレームワーク、カーボンキャット LLMs が発表されました。
LLM が触媒設計にどう役立つんですか？
この AI 駆動型アプローチは、化学や材料化学に関する膨大な文献から知識を抽出し、AI が高エントロピー合金の組成や炭素単体の最適な組み合わせを効率的に特定します。従来の試行錯誤型のアプローチでは不可能だった広大な探索空間を大幅に縮小できるんです。
予測性能も飛躍的に向上したと聞きました。
カーボンキャット LLMs は、特定の実験で発見される数年前に、すでに最先端の性能を持つ触媒構成を予測することに成功しました。これは、水素発生反応用の高効率で安定した電極触媒の開発を加速し、エネルギー転換や持続可能な化学産業の実現に不可欠な役割を果たすと期待されています。
AI が人間の専門知識を超える速度と範囲で材料設計を革新するなんて、本当に驚きですね。最後に、AI 設計メタサーフェスとディープラーニングによる画像化技術について教えてください。
UC サンディエゴの研究チームが、AI によって設計されたメタサーフェスと AI 駆動型分析システムを組み合わせることで、歪んだ光をリアルタイムで補正し、超鮮明な画像化を実現する新技術を開発しました。
歪んだ光をリアルタイムで補正できるなんて、すごいですね。具体的にどういう仕組みなんですか？
二酸化チタン製のナノピラーで構成されたメタサーフェスが、光の歪みそれぞれにユニークな画像シグネチャを与えます。ディープニューラルネットワークがこのシグネチャを瞬時に認識し、光学系を調整するかデジタル画像処理を適用することで、歪みをリアルタイムで補正して鮮明な画像を再構築します。
生物学や天文学、医療イメージングなど、広範囲な分野での応用が期待できそうですね。
その通りです。従来の適応光学が抱えていた複雑さやコストの課題を解決し、 生きた細胞や組織の高解像度観察、地球大気の乱流による望遠鏡画像の補正、次世代リソグラフィ技術における光の歪み補正など、多様な分野で活用されるでしょう。
AI とメタマテリアルの融合が、次世代のイノベーションを可能にする基盤を築くということですね。
今週の機能性材料テクノロジーの動向を振り返ると、AI が材料設計の未来を加速させる中心的な役割を担い、特に自己修復性材料と環境に優しいバイオベース材料が、持続可能で高機能な社会の実現に向けた大きなポテンシャルを秘めていることが見て取れます。
新しい材料の開発が、私たちの生活や産業に計り知れない影響を与えることがよくわかりました。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん。
機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。